佐藤師匠、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて師匠、はい、平成31年度の予算大綱の発表がありましたが、はい、4月から宇都宮市ではどのような取り組みを重点的に行っていくのか教えていただけますか。
宇都宮市のまず市税収入でありますけども、これは予算の中で一番核となる部分ですね、はい、ここがしっかりしてませんと、つまり自主財源というんですが、自分の市がどれだけ稼げるか、つまり税収がどのぐらいあるのか、31年度も約940億円を確保できる見込みでして、まあ安定してますね、はい、そして一方では少子超高齢化のさらなる進行が見込まれますので、今後は地域経済の好循環、そして人口の自然増や社会増に対する取り組みを真剣にやっていかなければなりません、うん、まあ、支える人がこれから少なくなって、うん、そしてなおかつ高齢者上で、はい、お世話になる人が増えていくわけですからね、うん、我々もそうですよね。ですから、うん、そうですね、次の世代を考えたことをしなくてはならないということですよね、
うん、そしてね、こう健全な、はい、こう財政力を生かした的確な取り組みが必要とやはりいうことでしょうか、
は
い、
まあ、宇都宮市は都市の持続発展の可能性というものを示す、SDGs という評価なんですが、その SDGs 総合ランキングでは全国第3位なんですね、うん、そして共働き子育てしやすい街ランキングでは全国1位です。
1位、
まあ、これからも人や企業から選ばれるためにはこのような指標というのは大切にしなくちゃなりませんし、うん、やはり高い都市力を備えて将来にわたる成長力を確保できるようにする必要があります。
はい、やはり今後もこれまで以上の住みやすさや選んでもらうための魅力が必要ということですね、
は
い、
そうですね、まあ、持続的に発展できるまちづくりを推進していくためには、まあ、平成31年度は第6次総合計画、これは宇都宮のまちづくりの羅針盤と言われるものですけども、はい、まあ、この中で未来への投資に力を入れた予算編成をいたしました、うん、まあ、今回の特徴として健康づくり、 ICT を生かしたまちづくり、移住定住につながるまちづくり、ネットワーク型コンパクトシティを支える都市基盤の整備などを推進してまちづくりの好循環をより一層創出していきたいと考えています。
なるほど、はい、この考えなんですが、具体的にはどのような事業を行っていくのでしょうか。
そうですよね、具体的に言わないと分かりづらいですよね。
ぜひ。
まず子育て教育の未来都市といたしまして、結婚妊娠出産子育てそして教育、ここを切れ目のない支援を行政が徹底して行うということなんですね、うん、まあ、そのためにまず新生児聴覚検査というものを助成を始めます、
うん、
耳が聞こえるかどうかというような検査ですよね、はい、これ早いうちにやった方が、うん、いいということなんですね、
うん、
もし支障が分かった時には、はい、治療に早く専念できるとか、そうですよね、まあ、そういうことがありますので、うん、この検査の助成を開始することにいたしました、うん、また最近問題になっている子どもの貧困対策でありますけども、うん、はい、まあ、生活困窮世帯へ学習支援、これは、市内に学習支援の教室を設けまして、はい、そこに通ってもらう、でそこで、うん、宿題だけじゃなくて将来の、まあ、進学のアドバイスとか、うん、相談にも乗ったりするんですね。そしてそれはその施設に来らない子には、はい、郵送でさまざまな問題を解決する方策を一緒に考えてやったり、はい、うん、添削をしたりということで、そうした子どもたちへの支援を、うん、まあ、さらに拡大をしていきます。また健康福祉の未来都市ということで、健康ポイントのアプリが始まりましたが、はい、いよいよ1年経って交換ポイント交換が始まるんですね。
うん、
まあ、それをしっかりと対応していく いくとともに、障害者のサービスといたしまして、障害者福祉サービス事業所の福祉的就労業務の開拓、新たな事業が受けられるように、仕事を受注できるように、うん、
はい、
でなおかつそのとマッチングですね、その役割を行政が担うとともに、
はい、
仕事が多すぎて受注受けたものがうまくさばけないっていうのは、うん、他の福祉作業所を行政が紹介して、仕事をが支障がないように、うん、受注を受けてきちんと仕事ができるようにということをして、うん、安定した収入につなげていこうということを考えています、
はい、
また安全安心の未来都市でありますけども、災害に強い、まあ、共同によるまちづくりということで、特にアプリとか携帯とか、はい、苦手な、まあ、方がいらっしゃいます ね、
そ,
すね、
うん、
その方には自動的にこちらから災害なので連絡をして避難してくださいというものが、うん、はい、なかなか通じない人にはラジオを設置していただいて、でそのラジオは こちらから声かけると投げかけるとラジオが自動的につくんですね。
起動して、
はい、自動起動ラジオというものを、うん、購入費の助成を始めたいと思います、うん、また魅力創造交流未来都市ということで、はい、東京圏からの移住定住企業誘致等、まあ、これを促進していきます、うん、東京圏から移住する就業者起業者対象の支援を実施するとともに住宅の取得そして、はい、あるいは借りる家賃補助、うんまあ、これを、進めるとともにその対象区域を広くしていきます、まあ、居住誘導区域というのを決めているんですが、はい、そこまで拡大をして、うん、来ていただいた方の住宅に対する支援を行いたいと思います。
これはありがたいことですね、はいうん
また魅力ある観光と交流ということで、はい、大谷に力を入れるとともにジャパンカップサイクルロードレースでクリテリウムが10回記念のイベントとなります、うん、またフィバの 3×3 のワールドツアーこれが世界大会のファイナルを日本でこの宇都宮で初めて開催いたしますので、それを徹底的に成功するように支援するとともにオリオン市民広場オリオンスクエアですね、はい、これが全面屋根に改装をしていきます、
はい、
また産業環境の未来都市ということで中小企業の振興ということで消費税率が引き上げることになっていますけども、はい、その時軽減税率導入対応で ICT 導入ポスレジシステムこれあの国が進めている機器以外は助成がないんですね。それを国が進める以外の機器でも事業者が買いたいときには市が代わりに助成しましょうと国に代わって、はい、そういうものを行います。また交通未来都市といたしましては JR 宇都宮駅東口地区の整備がいよいよ始まります、うん、また公共交通の充実ということでバス公共交通を含めて交通不便地域をこれからどんどん良くしていきますけども、はい、その中で利用しやすい公共交通ということで、うん、共通の IC カード交通 IC カードを導入して、はい、全ての公共交通がそのカード1枚で乗れるように、まあ、この開発の支援を進めていきます、
はい、そうなるととっても便利、
はい、どうですね。
いやもう今31年度のこう主な事業を聞いていきましたけれども、はい宇都宮市はこうよりやはり暮らしやすい街づくりをしていく中で、はい、さらにちゃんとこう未来永劫続いていくようにというふうにプランニングしているのがよくわかります、
はい
市民が安心して暮らせる街づくり引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
さて今日も、宇都宮市の公共交通、はい、先ほどもお話に上がってきましたが、はい、LRT も含む宇都宮市の公共交通について、はい皆さんから質問をいただいてますのでここでご紹介いたします、はいこんな質問です。 LRT に関する詳しい情報をもっと知りたいということですがお願いできますでしょうか、
はい、総合的なことなんでしょうね、まずあの予算面も心配されている方がいらっしゃるかと思いますが、はい先ほど予算発表いたしましたけども、身の丈の中で、うん、宇都宮が組める予算の中で LRT の工事も順調に進んでいます。よく宇都宮の財政が苦しくなってしまうんじゃないかとか、うん、税金が上がってしまうんじゃないかなんていうご心配もあったと思うんですが、はい、そんなことは今回の予算を見ても決算を見ても お分かりになるかと思いますが、うん、心配ありません。
心配いりませ
んね。身の丈でやります、はい、次の世代の財産を作っていきたいと思います、
はい
まあ、そういう中で工事状況でありますけども鬼怒川の橋梁整備また清良工業団地内のグリーンベルトの歩道車道を整備しています、
はい
まあ、清原工業団地はもう、木もなくなりまして、うん、歩道車道もきれいに整地をされて、まあ、LRT のレールが敷設されるような、はいまあ、そういう環境になっています、うん、また LRT の情報の入手方法ということでお問い合わせをいただいたので、はい報告いたしますけども、まあ、開業に向けまして広報誌やホームページオープンスケアなどで、積極的な情報発信を行っているところですけども、うん、2月から LRT 情報満載の新しいパンフレットを作りました、
はい、
LRT スタートブックの配布を開始いたしました。 LRT 車両の先頭部分L 字になってますね。かっこいい流線形になってますけども、うん、その形をそのまま、はいにした新パンフレットなんですが、うんまあ、その中には LRT がある毎日をイメージできるイラストに合わせまして、はい、時間に正確な運行また移動の選択肢が増える 交通 IC カードの利用など LRT だけでなく路線バスがさらに充実して、そして地域内交通などと連動した公共交通全体の充実強化の取り組みを掲載いたしました。まあ、その他 LRT の車両図鑑とか、まあ、オープンスケア等で寄せられる主な質問への解説などが入っています。まあ、パンフレットのイラストは特に力を入れたところで、若い女性の皆さん子どもたちにも親しんでもらえるように、君の名はや未来の未来などの人気映画のタッチを参考に作成いたしました。まあ、内容はもとより形や質感にも工夫を施しています。まあ、このパンフレットはオープンスケアで配布しているほか、ホームページにも掲載。まあ、今後も理解を深めてもらうため、あらゆる媒体を活用して分かりやすく広報をいたしたいと思います。また中には初乗り運賃が150円からとかですね、先ほど申し上げた支払いは交通 IC カードを導入しますよ、まあ、そんなことも記載しておりますので、ぜひ手に取ってご覧になっていただけるとありがたいですね。
はい、今回質問を、送ってくれたリスナーの方もぜひこのパンフレット手に取っていただきたいですね。本当カタログのような、晴れの日も雨の日も同じ時間でやってくるよとかね、分かりやすく書いてありますので、
お聞きの皆さんにぜひ見ていただきたいんですけどね。
そうですね、ぜひこのパンフレットはオープンスクエアで配布しているほか、ホームページにも掲載ということです。ぜひ皆さんチェックしてみてください。市長もこの LRT のこう工事現場とかも見に行ったりされているんですよね。
そうですね、
やはりこう日々こう出来上がっていく様子とかと、あとはちゃんとその進行されているかっていうところもチェックしているわけですよね。
鬼怒川の橋梁、橋を作りますけども、専用の橋なんですが、今まで多くの木々があったり、あるいはゴミなんか捨てられたりしてたところがきれいに整地されたんですね。そして橋梁の土台となるものがだんだんと形を表してきましたから、一番わかりやすいかもわからないですね。
一般の方もこうちょっと遠くから見たりもできるんです
よね。十分見えますね。鬼怒川の土手からも、また清原大地からも見えることができますので、ぜひご覧になっていただければと思います。
本当、出来上がるのが楽しみですね。LRT の工事もスムーズに進むことを願っています。なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧になってください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。さあ本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。